日常洋画劇場ゆめちゅんです。
ちゅんちゅんです。はい、始まりました。日常洋画劇場ちゅんちゅんチャンネルです。
どうしたん改まって。
いや、さっきね、なぎ先生、まあ我が友、まあ尊敬する我が先生は、まあ、ド変態の先生のラジオ聞いてて、
うん、
またちゅんちゅんチャンネルのことを取り上げてくれたんですよ。ありがたいことに、いつもありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
あの、まあ、なんとなく喋ったあのね、僕らのところであのラジオのあり方について、
あのなんとなしにだべった、
うん、
あの回を
そう
お聞きいただいたようで、
ね、もうそんな恐縮でございますよ、
うん、
あのコメント送っときましたんで、
あそう、
まあ、適当にまたいじったってください。
ねちゅんちゃんあれやろ、うん、コメントを送ろうとしたら、
うん、
なんか不適切な発言とか
言って、そうやね、皆さんも大変ですね、これコメントをくれてるけど、あの何に引っかかったか、
うん、
変態って言葉変態っていう言葉に人を傷つけるような言葉が入ってますってきてこんな来るんや、大変やなと思って、だからカタカナで変態って書いてきますので、まあ気になる方はですね、なぎ先生のラジオ聞いていただいたら、うん、またいつかなんかいじってくれるんじゃないですか、
うん、
でもやっぱりこうラジオ聞いてて、そのやっぱ僕も常にその反省の毎日で、
うん、
そのこのラジオとかはどうでもいいんですけど、
うん、
YouTube とかも、
うん、
あのやっぱり仕事とか、
うん、
そのやってる中で常にやっぱ反省してるんですよ僕も、
うん、
まあ要は反省というよりも分析、
うん、
やっぱりしてるんですよね。やっぱそうやって癖づいちゃってるんですよ。でもこれって僕は当たり前やろって思ってたんですよ。社会人になって社会に出て何も分からずに、まあ、教えてもらうことなんてその限られてるんですよ。人から教えられるものって常にヒントはその現場で送ってね、現場であの拾えるんですよね、
うん、
それでまあ自分で反省してやって、まあ、仕事場では頭でっかちになってしまったというところにはなるんですけど僕の場合は、
じゃあ凪先生と共鳴する部分がある。あ
そう、それ聞いててやっぱ自分自身も聞いてて、凪先生のねあのド変態の先生のラジオ聞いて、あなるほどなってやっぱ分かったことがあって、あの人も先生なんですよ。で僕は先生にはならなかったんですけど、まあ、あのそういった教育関係には前はおったんですごく分かる部分があって、そのいろんなことがまず自分をあえて反省するっていうのはこれちょっとなんつうの、教員免許を取ろうと思った人間あるあるかもしれない、
ね、先生あるあるみたいな、
うん、実はまあ僕の周りにはそんな人間なんていないですよ。やっぱり一般の企業でそんな教育の虚の字も知らないような人たちとやっぱり異質なんですよね。教育関係目指しとって教育関係によって営業やってるっていうのは結構異質なんですよ。教育関係おった人って、まあ、大体教育畑に行ったりとかしたり、
そうやな、その中で
みんなじゃないですよ、みんなじゃないですよ、うん、そうだからあの聞いてて改めて僕は僕で、あ自分もやっぱ教育者目指しとったやなっていうのは感じましたね。
あその心を思い出した、
うん、そう、なぜかというと先生のラジオでも言ってたんですけど、教員免許を取るっていうか、まあ、教育者になるってことはまずその相手にまずは教えないといけない、
うん、
でただただ教えると面白くない。でその教えるにはただただ教えるんじゃなくて、ある教材を、まあ、それはいろんな教材あります、教材っていうか、まあ、いろんなことを教えないといけなくて、そのなんつうの、それをそのまま伝えると面白くないんですよ、
うん、
それをいかに自分でこれは面白いと思って相手に伝えるかとか工夫して、で全然違うようなものを持ってきて、その最終的にあの授業でその実は関係あるみたいな起承転結の点を持ってきたりしたりする作業、まあ、
興味持ってもらえるように調理する、
うん、そうそう、まあ簡単に言ったら調理する、興味を持って美味しく美味しいねって言っていただけるようにね、生徒たちに、生徒様にまあそれがまずできないと僕は学校の先生ではならないなと思ってですよね。そうだから、そういうふうなことをやろうとしてたし、まあその学校現場では学校ではなかったですけど、そういうことをやってたので、そのまあこれは教育関係あるあるなんですよね。
私ねちょっと勘違いしてたことに気づいた、
はい、
何先生は真面目なんやと思っとった、
うん、
違う、うん、あの真面目じゃない、
うん、
変態だから。
変態ですよ、
あのね、
うん、
工夫する心があるの。
そうそうそう、
うん、
まあ僕はね話聞いてて、あ自分で自分を痛めつけてる、まさに変態やなと思いましたよね そう、まあ、僕も変態なんで、こうやって自己分析とか反省してる時点で、まあ反省っていうのも別にネガティブになる必要はないんですけど、うん、あのなんかまあ、あ先生もさすが変態、戦隊ちゃうわ、
戦隊
仮面
ライダー見すぎちゃう、
さすが変態よ、変態って感じですよね、うん、
うん、まあ私はもう変態とは思わないですけどここまで来たら
まあでもそんな感じでね、
ただ自分の心に、なんか心の中に灯火があるのはやっぱさすが、うんうん、日頃子どもたちと接してる方だなって思って、なんか例えば日常のこういったラジオとか、うん、でもなんかどうしたらもっと良くなるだろう、うん、なんか常に向上心を持って物事に取り組むっていうところが、そうそうそう、私は素晴らしいなって思ったし、うん、そういう方こそやっぱ子どもたちになんか接するにふさわしい人やなって思って、うんうん、あ私には無理やなって思いながら、
あの
すごいなって思って聞いてました。
そのこれは教育関係だけじゃなくて、その社会人になって気をつけないといけないのが、やっぱりそういった気持ちをずっと持っとかないといけないってことですよ。
持ち続けるってなかなかよ、うん、
僕はね言っちゃ悪いですけど、うん、その37年になっても常に持ってる、
うん、
どうしたら良くなるやろうとか、
うん、
どうしたら、ね、こう僕の場合営業なんで売り上げが上がるんかなとか、
喋ってるからよくわかる、
そうどういったら、ま、お客様が満足してくれるかなっていうのは常に考えてるから、うん、あのまあ、結果も出ますよね、
楽しいしね、
そう、それで、それが楽しいと思えてるから今の仕事はできてるんやとは思うんですけどね、うん、今のところ、
うんうん、
そうだからまあこれはもう教育やからとかを超えて、やっぱりその人としてのうまく生き方と、うまく生きる生き方みたいな、そんな中で人ね、一つねふと思い出したのがありまして、昔ですね、僕、まあ、おばあちゃんにあれのね、あんまり怒られたことないんですよ僕おばあちゃんに、一回だけね怒られたことがあって、今でも覚えてることがあるんですよ。よっド変態
なぎ先生、いつもありがとうございます。
なんかあの今でもね覚えてることがあるんですよ。これ昔ラジオトークでも言ったか記憶にはないんですけど、何歳ぐらいの時やろ、小学生の時かな、僕はね水木しげる好きで、で弟がポケモンの本が欲しいって言ったんですよ、車の中で。でたまたまおばあちゃんがおって、基本的には僕怒られないんですけど、その時に僕が弟をバカにしたんですよ。僕は水木しげる本当に好きやって、弟はただ3つ離れてる下、まあ、ちっちゃいから、あポケモンの本が欲しいみたいな。で僕ねなんかあんまり深くは考えずにバカにしたんですよね。弟のそのポケモンの本なんてそんなくだらんみたいな俺は水木しげるの本やみたいな感じで、
あ子供ながらに生きっとったな、
生きってたんですよ
生きる小学生や
ん。でもあの経験、僕これねぜひ皆さんも聞いてほしいんですけど、うん、特に我が子が聞いてるんやったら、
うん、
これすごく重要なことなんですよ。次のおばあちゃんの一言は、うん、なんて言ったと思う、
なんて言った
の、怒られたよ。人の好きなものをバカにしたらあかんって言われた、
うん、
これね、
うん、
本当に自分が好きなものを持ってる人にしかわからない一言なんですよ、
うん、
ショックやったんですよ僕それ、逆に、
うん、
僕はそれ言われて、
ああそうか、
確かにって腑に落ちたんでしょうね、一瞬で。腑に落ち
たからショックやったの。
僕のおばあちゃんもずっとカラオケ好きやったんですよ、
うん、
なんやったらなんつうのプロなんですよ、
うん、
あなた知ってるでしょ、
まあ、私はよく知ってるけど
ま
あ、それなりの方なんです実はね、
片足芸能界突っ込んでるんですよ、
うん
実は有名とかじゃない、うん、もうまあでも知ってる、
ね、
まあ、
知ってる方は知ってるって。
例えば歌のお兄さんと友、あの、うん、団子三兄弟のお兄さんと、うん、
まあ、その辺にしとこうか
って言わんとこかな、
その辺にしとこう
かそうそうそう、いやそんでね、うん、すごくカラオケが好きで、やっぱりその好きなものを持っとるんですよ、
うん、
生涯、
うん、
その自分がずっとやれる好きなもの、
うん、
カラオケという歌ですよね、
うん
うん、芸名も持ってますからね、
うん、
で僕も好きなものがあって、バカにしちゃったんですよねそれで、うん、軽い気持ちで、
うん、
そうやってもう人の好きなものをバカにしたらあかんって言われた時はすごく僕もショックで腑に落ちました、うん、一瞬で、小学生ながら、
うん、
そうかと思いました、
うん、
よく思い出してください、
うん、
やっぱりその炎上商法か知らんけど、
うん、
そのやっぱり皆さん YouTube でもラジオでもそうなんやけど、 何かこう発信したりする人じゃなくても、自分の好きなものがあって、自分の好きなものを相手に説明してる時にバカにされたらどんだけショックかっていうのは、僕ね、やっぱ大人になったらそれ気をつけてますよ。
弟くんショックやったんかな。
いや別に好きじゃなかったから、あいつは別にただただ言っただけだけど、おばあちゃんはおそらくもう亡くなってますけど、他界しましたけど、何年か前に、弟は別に
そこまで考えてなかったっていう。
そうそう、でもあの一言ってのは今でも僕、だからお客さんでも友達でも自分に興味がなくても、人の好きなものはまず聞いて尊重するようにしてる。
本当かな。
うん、
嫁ちゃんの好きなものも尊重してるかな。
あなたには、あなたは雑な人間なんて気づいてないだけなんですよあなたが興味が持ったものっていうのは僕は金を出してますよ。
そうかな。
うん、そうなんですよ。これあげようか、あれあげようかっていうんですよ。
嫁ちゃんは欲しいって言ってないけどね
あなたには好きなものがないってことですよ
あるよ、言ってないだけで。
だからそういう風にやっぱり本当にこう深くまで好きなも、だからあのなんていうの、そう、好きなもの、相手の好きなものっていうのはやっぱり尊重しないといけないっていう、今日はお話ですよね。ためになるお話。
いや、嫁ちゃんはチュンチュンの好きなものを尊重した結果、こんな家になってしまいましたけどね。
本だらけのね。
本だらけの尊重っていうか、もうこれはもう、もうほったらかした結果という感じですけどね。無関心の結果こうなったっていう感じですけどね。
まあ何でも一長一短ありますけど、
ね、まあ。
でもまあ人とうまくその気を使ってたり嘘を言ってるわけじゃないですよ。やっぱり。そのものには絶対に自分もその何か面白いと思えるところがあるっていうのは常に探しますね、
いい言葉だね。
いい言葉として、
勉強になりました、
はい、
それでは皆さん、さようなら。